Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。1月24日になりました。
はい、
炎上ちょっと前の話ですけど、
うんうん、はいはい、
あなたは、はい、テレビに出てらっしゃったのね。
そうそう、お正月明けのねはい、出ました出ました。
もうね、はいはい、もういっぱいお便りも来てまして、
ありがたいです。
テレビで炎上さんを見ましたっていうね
ありがとうございます。
嵐の、
はい、桜井くん
とね、はい、桜井翔さんと、
はい、新しい番組があって、うんうん、それにあの京都のね和菓子のデザインをいろいろ紹介するっていう番組だったんですよ。
はい、
うんうん、
でもそれのナビゲーター、
そうそうそうそう、お連れして、
もうね、は
い、
素晴らしかったね。見ましたよ。私はもちろん見ました。
ありがとうございます。
もう本当いっぱいお便りいただいてまして、
はいはい、
もうあのご紹介ね、うん、もうお名前だけね、
はい、
一部ね、
うん、
奥さん、
うん、
ね、
奥さん、
岐阜の
ありがとうございます、たけ
ちゃんさんね、はい、それから岡山の鴨志田さんね、
ありがとうございます。
で愛知の、はじめさんかな、
うん、
で京都の高校野球とゴジラ大好き芸人さん、うんうん、その他たくさんね、
うわ
はぁってみんなあのね何分ぐらい、1時間番組かな、1
時間弱の番組、45分間の番組です、ね、
でもう35分ぐらい出たはったね、多分
ね。
だからもうあの、はい、何度見もしはったと思う出てきて、いや、平常さんやって思った人もいれば、
うん、
あ、京都のことやってるやんって思ってて、ボワンボワン、平常さんちゃうんこれいう人もね、
そうかもしれないです。本当にありがたい話、
何店舗も回ってね。
そうなんです、いっぱい回ってね、企画出しからね、いろいろやらせていただいたので、今回は
いやー、はい、もう本当にもう、うん、スターになっていくんですね。
いやあの決してそれなんかあれではないですけど、あのラジオシーンもねちょっと映ったので、うん、原田さんもちょっと背中が、
本当皆さんもその件について話したい皆さんとあのね、写真が1枚出ましたよあのサウンド版半径 500m というラジオ番組もされていますみたいな感じになって写真が出ましたほなね、もうあの僕は聞いてないわけ、その写真どんな写真使われるか。ほなもうほとんどね、何やろうな、もうボーっとした横のボディがボローン映ってましたわ
自分の写真写りしか見なかったんです、ごめんなさい、
びっくりしました
ごめんなさい、
せめて相談をしていただかないと、
ね、なんかちらっと言った気づいて、
あれは全国放送ですよね
そうです、
本当にあの炎上さんとスタッフの男の人みたいな写真が写っておりましたけど、
そんなことはないけど、はいはい、自分の写真写りを重視しました。いやまあで
も
本当
リスナーの皆さんはもう、うん、あのみんなに言ってください、俺が聞いてるラジオ番組 の、 あの女性の方の人、嵐の桜井くんのテレビで出るはんねん言うてね、一回だけやけども
一回だけ、
まあすごいことですよ、
はい、ありがとうございます、ね、京都の、ね、ネタの時に半径を思い出してくださり、そう
そう、内容が良かったですね、
ありがとうございます、うん、
あなたが紹介するお菓子たちがもう本当に知らんわって京都の人もこれ食べたいなっていう、みんないろいろ
嬉しいですね。でもね、あの何人か書いてくださってたけど、先にこの番組でご紹介してるのがほとんどですから、
そうなんです、
はい
はい、うん、何を言ってるんだろうという感じになってるかもしれません、うん、初めて聞いてくださってる方、はい、いろいろと騒がしい番組でございますけれども、はい、サウンド版半径 500m という番組でございまして、
はい、
これはですね半径 500m というフリーマガジン、
はい、
で京都のバス停を一つ選んでそこから半径 500m、
はい、
だからいろんなその素敵な店をね、うん、炎上さんは紹介し続けてきた人だった、
そうですね、面白い人をね、
面白い人を紹介してきたんですけど、はい、その中で出会った和菓子のことがこの間ちょっとテレビであった、
ね、
ということなんですけど、はいはい、ラジオ聞いていただく方がもっともっとたくさんそんな情報がわかるという番組 で、はい、でまあそのフリーマガジンがあまりに面白いから編集長のこぼれ話というスタイルで進めていくというラジオ番組でございます、
はい、
そして炎上さんがもう一つ出しているおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンもこぼれ話聞いていこうということで、2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組をお送りしています、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターといいまして、うん、この番組の中に になっている音楽をほとんど僕が作っているという感じですので、1時間聴いていただいたら、はい、あ、サウンドロゴってそういうことかって思っていただけるかもしれません、
はい、
そのフリーマガジン読んでみたいなと思った方安心してください、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしているので、プレゼント希望と書き住所と名前を書いて送っていただきたいと思います、はい、プレゼント希望じゃなくても、テレビもテレビ以外も含めてですね、目撃情報等のお便りも喜んでこうやって、
お待ちしてます、
張り切って喋らせていただきますので、どんどん送ってください、はい、どこに送ればいいでしょう、うん、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
毎回このコーナーではクイズをいただいてるんですけど、
はい、
今日はどんなクイズを。
今日はバス停クイズにいたします。
バス停当てクイズ、はい、バス停何か今から紹介する記事、
うん、
これはどっかのバス停がきっかけで、
はい、
書かれた記事、
はい、
そのきっかけとなったバス停を当ててほしい、
うん、そうです。
そのためのヒントをいただいてるんです、
はい、
今日どんなヒントですか。
今日はね、
は
い、バス停がね、
うん、
何何前なんですが、
はははは、
その前の前が
前の前が、
はいはい、漢字が13個
わ、これは、
はい、
逆に印象深いから、
そうそうそう、
分かってる人はこれ あれかみたいにならはる。
そうですね、ちょっと南の方ですね、
ちょっと南の方で、
はい、なんとか前なんですけど、
なんとか前、
なんとかこうとか、なんとかなんとか前、
なんとかこうとか、なんとかなんとか前、
はい、
で13文字の漢字が使われている、
はいはい、で前で合わせたら14文字になる、ね、
全部で14文字の、はいはい、全て漢字、
はい、そうです。
この名前は、
うん、
13文字で語られるものは、うん、みんな大体知ってるもの。
そうですね、地名と大学、はい、
もういいですか。
そうですね、
はい、
そうですね、はい、
じゃあ考えていただいて、
はい、
地名と大学で13文字で、うん、プラス前で14文字の漢字のバス停でございます。
そうです。
そこの何ですか。
ね、中華屋さんなんですが、
はい、
聖火園というね、
はい、
ここまあすごいのがいろんなコンセプトで中華屋さんってあるじゃないですか、
はいはいはい、
この方ももともとね、富士校でラグビーやってはってね、でいわゆるスクールウォーズってあったでしょ、
はいはい、
あの時の本当によくこう愛の鞭みたいにこうバーってこう泣きながらこうね、うん、先生がこう、はいはい、みんなをこうカツを入れてこうほっぺたをビンタしていくシーンがありました、
はい、
その時にビンタされてた人なんですね、実際に。
あ、もう時代がね、
時代が
今はもう無理だけど、
うんうん、
当時は当たり前やったりとか
し
た
し、うん、そうそうそう、あのビンタでみんななんかこうみんなで強くなろうって言って、はいはい、やらはったあのスクールウォーズの話の、うん、
リアルタイムに不思考に
や
った
やった人なんですよ。
はは
だから本当に大八木さんとか、
はいはい、
平尾さんとかああいう人たちと一緒にやってた人なんですけど、はい、うん、その方がね、まあ、あの中華屋さんおじさんのところに習いに行ってから、うん、まあ、ホテル中華もやり町中華もやり出前の多い店も全部経験を経て中華屋さんをこの近辺でやり始め、
はいはいはい、
ずっと人気店だったんですけど、一時この辺のちょっと土地開発の時にごっそり人がいなくなった時にね、うん、打撃を受けるんですよ。
あ、なるほど、
うん、どうしようと、うん、人いいヒント、うんうん、その時に思いついたのが、まあ、今押しも押されもしない中華屋になってる理由なんですが、はい、どうしたかというと友達に言われたんですよ。ラグビー の, あのコンセプトで言ったらどうやと。
ラグビーのコンセプト、
うん、ラグビー好きが集うようにもうラグビーのユニフォーム飾ったりラグビーの映像見せたり、
はいはいはい、
もうラグビー漬けの、はいはい、なんかあそこ行ったらラグビーの人めっちゃ合うでとか、
なるほどなるほど、
もうそういう感じにしたらって言って、その日からもう自分はもうユニフォームはもうラガーシャツですよ。
なるほど、
ラガーシャツでも自分がもうコレクションしてきたものを全部並べて
店に並べて、
うん、で自分も 毎年行ってはるあの競技場のこととかあるんですけど、うんうんうん、そのもうことも全部レポートとか書いたりで壁に貼ったり、
なるほどね、
でフランス行ったら、はいはい、もうフランスでのラグビーの記録をまた見せたり、
はいはいはい、
そしたらもうね全国から
またたくまに、
またたくまにあそこラグビーの中華屋さんやろみたいな話になって店になって、
なるほど、
もうカラーがラグビー一色になって、はい、もう今すごいいっぱいなんですよラガマンで。
あいつ も,
あれもいつも
でこれええー、話やんな、絶対食べてくれるやん、
うん、そうなんです。ほんでなんか の, あの試合の帰り、うん、みんなで行くとか、
はいはいはい、
もうなんかその老いも若きも OB たちも
すごいな、
だからこれがうまいこと言ったんです言って、
もう聞いてるだけでうまいこと言ってるわ、
すごいんです。だからもう聖火炎ファンはラグビーファンなんですよ。
ああ同時にな、
うん、で中華を食べてなんかこう京都に集おうみたいになって、みんなこうラガーマンたちが地方からも来る、
うん、なるほど、
こんなうまいこといくれあんのかなと思って、うん、この人の将来はですね、うんうん、多分なんかこう日本のラグビーの遠征っていうのがこうお風呂とね宴会がセットになってるんですよ、うん、で自分もこう年行ってからでも遠征行ってでラグビーの人らとなんかいっぱいいろんなとこ遠征行っては宴会してっていうのをそれを続けて行って亡くなっていきたいみたいなことをおっしゃってました。そんなことし続けながら
料理人として行くんかな。
あ違います、もうそういうふうにこう今ここで貯めたお金をお金を全国に遠征に行って、でもそのため宴会してお風呂に入ってっていうのをこうしながらずっとそれを続けて、うん、やりたいと。
すごいな、
うん、それが夢なんですよ。
もうなんとなくずっとスクラム組んでるみたいな雰囲気のプランやな。
でもなんかねまたそれがね明るいイメージがもうラグビーのもう一色のなんか感じがちょっとね なんやろあれ若々しいというか中華屋さんが いつもこう刷新されてる感じなんですよ。
あそう
なの、新しいこう人たちの話が載るじゃないですか、
はいはいはいはい、
昔の話ばっかりで今現役 の, あのプロの人たち、うんうんうん、こんな風になってるんやとか日本は今こんな風にチーム編成してんやとか、うんうんうん、そういうなんか話題も新しいしユニフォームも一番新しかったりするから、うん、
なるほどね、
昔っていう感じじゃないですよね。
なるほどなるほど、
今を追ってる感じ、
はいはいはい、
それもあって
だからまあしがみついてはらへんってこと
だ
な。そう、活気づいてる時代に。
そうそうそうそうそう。
あ僕も不思考やったんですよって後から分かるみたいな感じだな、
う
ん。
そう。で今の現役生も来るから。
なるほどなるほど。
それがまたいいんですよね。で美味しいんですよもちろん。
そうやろ。
私は天津麺が大好きですここの。めっちゃうまい。
量多そうやけどな。
いやそんなことない。
そんなこともないの。
普通に。
あすごい。
うん。
あそう。
はい。
これバス停ね、
はい、
もうだいぶみんないろいろ予想してると思うんですけれども、
はい、
なんていうバス停ですか。
はい、言いますよ、
はい、
塩小路高倉、
はい、
京都市立芸術大学前です。
なるほど、
うん、
これはなかなかもう結構新しいバス停ですか。
そうです ね, ねあの京都市立芸大が来てからのバス停の名前に変わりましたので、でもまあ、 あの仲間を増やす場所としてのあのラガーマンの集う中華屋なんで、うん、ちょっとまあこういう芸術大学の人たちもまた来るんじゃないのかなと思ってるんですけどね。
これ場所で言うとここから どういう感じ。
ここからですね、このバス停から、ちょっとだけ北に上がる。
あ、北に上がるんですか、
うん、ちょっとだけね、はい、
聖火
聖火園。
聖火園。
はい。
聖火園ですね。
清いっていう字に、はい、中華の川に、はい、その。
その聖火園という中華料理屋さん、うん、はい、ラガーマンが行かなあかんやろって思って聞いてますからね、
はい、
ぜひ行ってほしいと思います。いや今日のクイズのヒントは良かったですよ。
あ、良かった、
はい、もう、うん、あなたの、ね、ヒントに関するお便りもいっぱい来てます。
あ、ほんまですか、
はい、
わ、
もう本当にラジオ聞いててね、
うん、
包丁握ってたらもう怪我しそうやったとかね、うん、
料理の最中に
聞いてたらもうズルってなりましたみたいなのが来てますけども、う
んうん、
いいですよ、うん、あなたのヒントも、
あ、いいでしょ、
クイズも良くなってきてると思います。
自信あります、はい、本当に最近ちょっと冴えてるなと思ってますね。
マジですか、
はい、出し方が、
わ、はい、かりました、はい、お便りお待ちしております、
はい、
まあこれ気になったなという方、うん、半径 500m ウェブページでもご覧いただけますので、うん、ぜひ調べて見ていただきたいと思います、
はい、
新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス塩小路高倉京都市立芸術大学前停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
なんか友達大事にするっていうね、
はい、
内容の歌ないかなと思ってすごい好きな曲を選びました。ブルーノマーズで Count on me。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
アレンジ含めてね、
うん、
大好きな曲で
素敵な曲ですね、
まあ、俺いるやんみたいなね、うん、感じの内容なんですけども、お送りしたのはブルーノマーズでカウントオンミーでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、 みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、
ひろゆきの
音楽機構。
このコーナーは私炎上しんこが独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
今ずっとアルバムを紹介していただいてるっていう感じなんですけど、
はい、そうです、お便り来てます、
はい
はい、大輝のパパさんありがとうございま す、先日はラジオネームを書き忘れたのにメールを読んでいただいてありがとうございました。
そうなんですか、
はい、今回の原田さんの音楽機構のコーナーでのノーリターンの曲の紹介はアルバムの曲順だと4曲目の止められてもやめられないが次ですね。
なるほど。
この曲は昨年のハラダイス版半径 500m の公開生放送のテーマソングだったので今回のアルバムの中でも一番印象深い曲です、
うん、
あれから2ヶ月くらい経ちましたがこの曲を聴くと当日のことが今もより蘇ります、うん、今年のハラダイス版半径 500m も楽しみにしてます。
うわ、ありがとうございます、
ね、でも本当に4曲目、はい、次は本当にこの止められてもやめられないなんですね。
ははは、
うん、
これどんな感じのなんかあれです
か。そうですね、おっしゃる通り前回のテーマソングだったので、
うんうん、
まあ特に若者たちに向けてね、はい、こういう思いをっていうことで多分作ってくださった曲なので原田さんが。
そうですね、歌詞の内容として、
うん、
そのハラダイスっていうそのハラダイス版半径 500m っていうものの中にこう、うん、ラジオが発信してるメッセージとある親和性を持ちたいというのがあって、
うん、
で一昨年が大丈夫見つかるようだったんですよね、
はい、
でこう自分のやりたいことが見つからないって思ってる人たち、うん、若い人たちに対していやあるで絶対っていうようなことをまあ言ってたんだけど、うん、そこからまあその派生してというかねその広がっていく世界の中にこう 夢中になって止められてもやめられないっていうシーンみたいなのを、それってすごい意味あるよねみたいなところを歌いたいなっていう話が出て、まあ、今回そういう曲ができたということなんですね。
はい、
聞いてもらう、まず
まずは聞いてもらいましょうか。
はい、
はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田博之さんのニューアルバムノーリターンから止められてもやめられない。
と心が叫んでる、君と一緒に作った料理を大好きな連中が美味しそうに食べる、午前0時が瞬く間にやってくる、心が叫んでる、続きが気になり、
はい、ということでございまして、聞いていただいたんですけど、はい、
ちょっと懐かしさもありますね。
あなたはもうこの曲はアレンジが上がった段階で絶賛されてましたね、
うん、そうですね、なんかこのノリノリになった感じがすごい私は好きだったんですけど、
うんうん
うん、元気も出るし、うん、
ちょっとだけ音楽的な話をすると、クイって言ってね、
うん、
シンコペーションっていうそのリズムのアレンジの中で、こうちょっと歌い手にとっては難しいぐらいシンコペを使ってる、特に止められてもやめられないの本当にタイトルのところとか、それがねすごく結果的にはやっぱりそのこの曲をおしゃれにしたなっていうのがあって、その辺もまた改めて聞いていただければ嬉しいかなと思います。とても大事にしていきたい曲でした。今日紹介したのは止められてもやめられないでした。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケアアンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーターナンバ
ー。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではもう園長さんが出会った、うん、もうその人に来ていただくことが増えてきました、はい、
そうです。
今日もゲストの方に来ていただいています。自己紹介をお願いします。
はじめまして、メディカルオードジャパン代表の河内舞子です。
ようこそ。
ようこそ。
河内舞子さんという方に来ていただいたんです。
舞子さんはね、はい、1号前のね、はい、うちの半径500メートルで、
はいはい、
実は取材させていただいてるんですけど、
はい、
まあ、いろんな職業の方、私いろいろインタビューしたことあるんですけど、舞子さんの職業は聞いたことなかった。
なるほど。
もうこんな職業は知らなかった。
メディカロードジャパン代表だけでは何もわからない、
うんうん、はい。そう？
何を？そうを言ってます
よ。このそうっていう親しみは何かというと教え子さんなんですよね。
そうですそうです、うん、随分ね立派な人になられました。
いやいやいやいやいやいやいやいや。そうか、同志高校の
同志高校出身でございまして、はいはいはいはい、もう舞子さん舞子さんで、うん、もう園長さんがね、はい、来てもらうでっていう話になって。
そうなんです、
どういうこと、どういう理解。
いやね、私の理解はね、舞子さんまた詳しく教えていただきたいんですけど、舞子さんご自身の経験からね、これ介護福祉士されてたことがありますかね。何でしたっけ。看護師、看護師です。看護師さん、はい、看護師さんされてて、看護師さんされてたから分かることっていうのがあるんですよね、はいはい、あれお母様がちょっと倒れられてた時に看護師さんの免許を取られて。
そうですそうです。
だから実は病院内でいろいろな広報活動をする時に、はい、やっぱ皆さん病院の、まあ、一番やらないといけないっていうのはお医者さんの仕事なのでね、はいはいはい、患者さんを守ったり治したりすることでしょ、うんうん、そっちは長けてらっしゃるもちろん、はいはい、でもどういうふうな案内をしたらいいかとか、どんなふうな告知がいるかとか、
看板一つとっても、
看板一つもそうやし、 それはもうホームページ一つですよ。全部やっぱり足りないことがいっぱいあるんです。
あるっていうことが、うん、あなたは看護師をやっている時に、うん、はい、うわこれ広報も全然赤ちゃんみたいやみたいに思ったんですか。
まあ、赤ちゃんみたいやんとは思わなかったですけど、うん、まあ、その医療に特化した会社がこの世の中に存在するなっていうところはまでは分かってたんですよ、
うんうんうんうん、
ただその医療従事者がそういった広告とかホームページとかいろんなものを携わっているかというと、まあそうではなくって、まあそういうところでも見た時に、医療ってまあ実はすごい広告のルールが厳しいんですよね、
う
ん、
あそうなんや、うん、
よく治りますよとか言えます
よね。そうだから、もう、うん、もう私とこ来たら絶対治してあげるからとか、うん、うちナンバーワンのクリニックやからとか、うん、もうこうなったらこうなるビフォーアフターとか、うん、もう言うたらあかんのですよ。
そりゃそうですね。
だ医療は日本においては平等であるっていうことが、うんうん、大前提であるっていう。
そりゃそうですね。
なるほど、
う
ん
う
んうん、その中でどういうふうに広報っていうことを考えるかっていうのが、
そうですそうです、開業すれば患者さんが絶対来るっていう、まあ、ある程度は来るかもしれないんですけど、うん、まあ、先生によってまあ熱意とか姿勢が全然やっぱ違うので、う
ん
う
ん、そしてどんなことをモットーにしてされてるかとか、うん、いろいろありますよね、
はい、
なんかそういうことをその宣伝というよりも正しく届けたい患者さんに伝えることをものすごい長けてらっしゃる。
それを仕事にしようと思った。
もうそれ自分で作ってしまいましたね。
すごいんですよ。
じゃあメディカルロードジャパンはそれをする会社なの、は
い、唯一の会社やと思ってます。
唯一の会社
本当に唯一だから、言ったらお医者さんの思いをちゃんとその宣伝とかじゃなくて、うん、こういうことのためにやってるとかね、
はい、そう
です
。
でそれは本当に例えばスポーツ選手でね、
はいはい、
足をこうしたいとか手がこうなってるのをこうしたいとかいっぱいあるんですよ。もういろんな悩みがでそれをね、はい、やっぱりそういう時はこういうことを考えてらっしゃる方にお願いしに行くべきなんだろうかとかね、
そうです、
そういうことをいろいろとセミナーをしたりとかしながらなさってるんですよ、はい、お医者さんがものすごく信頼されてます。
じゃあパートナーがお医者さんになっていくよね、はい、一つ。
そうですそうです、クライアントさんがお医者さん、
う
ん、
でお医者さんと一緒にこのことを伝えるためにはどういう伝え方がいいかっていうのが相談できる相手、
はい、そうですそうです、はい、
なるほどな。
そうです。だから本当になさってることってちょっとこういろんな方とのなんていうか対談やったりね。
そうですね、
うん、そういうことをなさってます、うん、もう めちゃくちゃ面白いですよね。そういう発想もそうやしなさってることも、うん、でそれを本当に切に探してる人がいっぱいいるんですよね。
そうなんですよ。
一軒家電話できひんもんね。
そうできないですし、うん、なんかここが新しくできたからええんかなってみんな手探りの状態で患者さんもいてはるし、うんうん、でも痛いとかここが痛いってなった時に、うんうん、やっぱり自分と気合う先生かとか、うん、ここで長く通えるんやろうかみたいなところ、うんうんうん、まあ、そういうところは分からないままにやっぱ探してはるとこ多いと思うので、やっぱりその先生の得意なところとか、うん、まあ、先生の人柄もあると思うんですよね。そうですね、うん、ではそこの辺をまあ、そのクリニッククリニックでさまざまその色が違うので、うん、それを出していく
と。だ本物は 先生側は思ってるんやろな、
うん、そうなんですよ、言えないんですよ、
うちに合わへんで自分とかいうことももちろんあるし、
うんうんうん、あるんかもしれん、うん、そんなこと聞いたことないですけど、あるんかもしれん、
うち来るやったらこういうの求めてきてくれたら一番いいでは、うんうん、本人は分かってもなかなか上手に外出てないってことだよね、
うん、出てないと思うし、みんな、 なんかそのホームページでも型があって、あの地域に根ざした医療をしてますよとか、はい、どこ見ても地域に根ざした、うんうん、根ざした医療をしてますっていうのホームページポンポンポンって出てるし、うん、いやもうなんかそれだとやっぱりお互いの、ね、うん、患者さんもお医者さんも、はいはい、
う
ん、
そう、舞子さんのすごいのはお医者さんよりでもないんですよ、患者さんの立場もすごい、あのだからお母様が倒れられた時に、はい、看護師されてたことが大きくて患者側だって探してるって思ったし、
いやそう思うよ、それはもう圧倒的にそっちが最終的には、
ね、うん、そうそう、困る、ね、困りますよね、うん、そうそうそう、いっぱいありすぎて、そうそうそう、
一番自分の今出会いたい先生が、はい、簡単に見つけられたらいいのにやもんな、患者の気持ちは、
そうです、そうです、だからそれがそのいろんなあの規制ももちろん正しくあるから、ね、るだからできないでしょ、だからそういうところをね、海外にもいらっしゃるんですよね、だから本当に日本の医療を受けたくて、であのスポーツ選手が、
あ、なるほど、
そういう人たちも導かないといけないし、はい、本当にね、あのいろんなこと今考えてら、ね、やってらっしゃるんですよ、ね、そういう人は私は初めて見ました、
そんな仕事があ
るんです
そんな仕事を作っていってるんやね、うん、でも
作りましたね、
作ったってことやね、うん、はい、そこが面白いな、その、うん、あれこれいるやん、必要やんって言って、うん、じゃあ私がやろうってなったってこと、うん、
まあ、ある程度はその初めも自分自身もうまくいくかいかないかとか、もう起業する大前提としてやっぱ不安がすごくあったので、うんうん、はいはいはい、どうしようはすごくあったんですけど、でも一つ一つ形にしていって、うんうん、で今の、うん、スポーツ整形、肩とか肘の、うんうん、に特化したところであれば、なんとかあのいい病院とか、まあ、その先生に応じた得意分野とかっていうところを紹介できるかな
っていう風になってきて
ね、素晴らしい、だから他の分野にこれから広がるかもしれんし、 そうですね、その目線でいろんな医療のね業界を見ていくと、はい、まだまだ本当に頼りたい先生も、
ね、
患者さんもいらっしゃるので、る、ね、うまくね会えばいいですよ ね、ま
あ、いい先生とか世界レベルでとか、うんうん、いろんな各国で講演してる先生とかやっぱ中にいらっしゃって、うんうんうんうん、まあ、そういった先生がこう日常で、うん、あの近所にいはるって考えたら、うんうん、なんかまあ一回かかってみようかなっていう気持ちもあると思いますし、はいはいはい、まあ、セカンドオピニオンとして、うん、今の先生おるけど、うん、この先生ってなんて言うんやろっていうところもやっぱね、うん、
聞きに行きたいところありますもんね、
あります、あります、
その時に同じような先生に聞きに行っても仕方がないし、
そうですね、
うん、いやでもそれすごいわかりますね、うんうん、
なるほど、
違うタイプの先生に聞いてみたいとか、でもタイプが違うことをどうやって知るっていうね、
そうですね、うん、
でも実は結構縁の下の力持ちの仕事やね、
そうですね、
その患者さんにとってほんまに欲しい情報をこう得られるようにするシステムを作っていく人やもんね、
う
ん、どっちか
という
と、
そうですよね、
なんかすごいそのなんか自分の経験から自分の苦労からそういうことを導き出さはったところが私は尊敬できるし、なるほど、ね、うん、もうすごいなと思います、
まあ、なんかまあリスナーの方、うん、特にまあ医療関係の方とかで、はい、わこの人とその舞子さんとちょっと仕事の話してみたいなっていうことがあったりした時に、
はい、
どうしたらいいですか。
これはですね、あの今 SNS インスタグラムをさせていただいているんですけど、
メインインスタグラムが一番早いってことね、
うんうん、そうですね、
的確に行けるってことね、はい、紹介してください、アカウントはどうなってますでしょうか。
メディカアンダーバーロードアンダーバージャパン MEDICA アンダーバー ROAD アンダーバー JAPANメディカロードジャパンのアカウントでお願いします、
はい、まあ、そこをフォローしていただいて DM 送っていただくっていうのが一番関係が持っているということですね、はい、ぜひ、あとはやっぱりもう半径500メートルの読者の方は記事を、
ね、
は
い、読んでいただければ、そうですね、ぜひ読んでいただきたい、
あれ読んでもらうのが一番ね、
なんかピタッ
と分かる部分があるかもしれませんけど、
すごく分かると思います。
これからの仕事かもね、そしてあなたの仕事を真似して
絶対出てくると思います、
出てきはるからね、
うんうん、出てくると思います、
もうフロンティアな人になっていくんだろうと、はい、 思いますけれども、
はい、
自慢の教え子が来てくれました、時間が来ておりますけれども、もう一度お名前お願いします。
メディカルロードジャパン代表の河内舞子でした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ちょっとね、うんうん、あの今日のもう一曲なんですけど、
はいはい、
舞子さんが、
うん、
今のこう仕事今日来ていただいた時もうだいぶこうね、はい、研ぎ澄まされてきてるんですけど、
今本当にねいい感じになってきてて、本当にもう
立ち上げの時に、うん、私どうやったらこう宣伝とかも含めてどうしていきましょうって言って、うんうんうん、でもなんか演歌とか一生懸命歌ったりとかね、いろんなところでしてるから、うんうんうん、君演歌とか歌うんやったら、うん、君のメディカルオードジャパンの演歌風のやつ作ってあげるし、それうとたらって言って、
なるほど、ちょっとインパクトをねそうそう与えるために、
そう、うん、誰もやっていいことやってんやし、うん、こっちも何にもやってへん宣伝の仕方してみたらって言って、うん、作っていた代物というのがございまして、う
んはい、
それを今日もう今日のもう一曲にいいですか、
流してみましょう、はい、メディカルオードジャパンの、
はい、わ、はいはい、かりました、じゃあ河内舞子さんでメディカルオードジャパン。
SNS 画像と動画の制作代行からホームページ制作までメディカルロードジャパンにお任せ、舞子にお任せ、
頑張ってる感がすごい出てますよね。
はい、
うん、
もう暗中模索の頃の舞子が出ているということでございました、はい、お送りしたのは河内舞子さんでメディカルオードジャパンでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、体作りフットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、朝日グループ大山崎山荘美術館の竹中と申します。
ようこそ。
そして今日はもう一方、
うん、
はい、ユニオン A の久野大輝です。よろしくお願いします。
ことがあると久野大輝が出てくること
で
ございますけれども、竹中さん今日来ていただいているのは、
はい、
エンジュさんなんかもう言いたいことがいっぱいあるんですか。
私はね、大山崎山荘美術館、朝日グループ大山崎山荘美術館の方が来られてるということは、はい、皆さん半径をちらっと見られたら思い出してくださるかもしれませんが、
はい、
この暮らしに花咲くデザイン大賞イマジュリーの世界っていうのが今 開催されてるんですね。
もっか開催中ですか。
はい、3月8日の日曜日まで開催しております。
これもう素晴らしい。私もくのっちも、はい、一緒に行ってきました。福島くんも。
そうなんです、
もう堪能してきたんです。
はい、ありがとうございます。
ちょっと聞いてあります。
大丈夫ですか。ライオンに睨まれてるみたいになってるんですけど大丈夫ですか竹中さん。大丈夫。
そんな感じではないんですけれども、はい、私は何回か行こうと思ってるんですが、
この3月8日までの間に、はい、もうたびたび行きたくなるぐらい良かった。
そうです、あのね、今までにもいろいろと大山崎さん、あの朝日グループ大山崎さん美術館で、うん、あの開催されてるものは何回か行ってるんですよ、
はい、
でも今回のはねまたね建物とね、はい、これあのいつからの建物でしたっけ。
こちら大正から昭和初期にかけて建てられた、
うんねはい、この建物とこの大正今寿里の世界のもういろいろな作 品
との相性ね、
もうねものすごくマッチしてるんでしょうね。く
ん
く
ん、そうなんですね、うん、あの雰囲気が何でしょう、もうその歴史ある建物なんで、うん、行っていただくと本当に分かるんですけれども、うん、
僕大好きな、
あ行かれてます。
そうですか、
はい、大好きな美術館ですね、うん、あの本当にもう美術館に全然詳しくないけど、うんうん、朝日グループ大山崎美術館だけは行きたいなと思って、うん、あの何回も行く美術館ではあるんですよ。それ建物が好きなんです、
うんうん、もうすっごい素敵。いやでまたね、その私大衆イマジュリーっていうものを知らなかったんですけど、はいはいはい、これあのフランス語なんですよね。イマジュリーは
そうですね、
なんかイメージ図像っていうのを意味するフランス語で、
はい、
いろんなね有名な画家の人たちがね、あの大衆をこうなんか大衆にこう見せられるような感じで、例えばマッチ箱のね、
はい、
あの上とかあの雑誌の中とか、もういろいろなところでいろんな人が見受けられるようなデザインのところでいろいろ出されてるんです作品を。それが集められてて、私たちそういうの知らなかったのでものすごく親しみやすいんですよ。
すごい。それは今飾られてるのは、うん、その実際にマッチ箱とかそのものが飾られてるんですか。
そのあります。
そのものですね、
うん、そして原画みたいになってるやつがあったりもするんですか。
あ、いえ、もう印刷物。
印刷物がいっぱいある、
はい、
あ
そうです。
逆にそしたらこうこんな風に大衆に見られてきたんやなっていうのが分かるってこと。
分かりますね、うん、なんか雑誌の表紙とかもありましたね。
ありますね、本の表紙だったりとか。
それがまあもう知ってる人なんかとわーっと、例えば竹下ゆめじさんが、
はいはい、
あこんな風になんか大衆向けのね雑誌の中で
書いてはったんやみたいな、うん、
またそれが美しくて綺麗でね、もう本当に素敵な世界なんですよ。
なるほど、
うん、なんか竹中さんは特に好きなのってあるんですか。
私あの杉浦翡翠さんの、うん、あの展示室1もう入ってすぐのところにある動物の
ありました。 あれも素敵でした。
いやいや動物の何か教えてくれ
る。どうぞどうぞどうぞ、はい、すいません。
動物あの竹久じゃないです。杉浦翡翠図案集という杉浦翡翠 のアイデア集みたいなものが展示されてるんですけれど、はいはい、その中にある動物の絵柄のまとめみたいなもの
が、まとめがあるんですか、
はい、
めっちゃ好きなんです。
もうとっても可愛らしい。
でそれは1個目の部屋ね。じゃあ
1つ目の部屋です。
そこおすすめです。
かなり竹中さんからのおすすめです。
はいはい、
でもあの全館ねすごい素敵ですよね。
そうなんですよね。で、まあ、2階に行っていただくと、うん、あの喫茶室が。ある
そうですか。あなたはもう何、はい、花より団子みたいな、
そんなことない。確かに作品よりみたいな、いやいやいや、でもそちらもすごくあの雰囲気がよくて、
何があ
のリーガロイヤルホテル京都さんとコラボスイーツを今2種出されてるんですよ。このもう企画展に合わせたあのスイーツで、本当に こちらもあの大正というかその昔の雰囲気も感じつつ今に新しいあの味をということで
全種類食べました。
そうなんです。
私たち、
はい、
遠い名詞で言われて
ものすごい美味しかった。
あ
のシベリアっていうね、うんうん、あの宮崎駿さんのなんかアニメにも出てくるちょっと昔のね、はい、あのお菓子があるんです、
はいはい、
それを見事に
再現してる、
再現してあの今のケーキっていう感じにちょっとこう変えて、
なるほどなるほど、
でもそのなんかちょっとレトロ感は溢れつつ、
そう、
もういい感じにできてたり、フルーツケーキとかもね、うん、美味しかったですね。
こういうそのなんていうか空間が先にあって、
はい、
そこに合う作品がやってきて、
はい、
でなんかじゃあもうここお茶もお菓子もなんかそういうのしたいねみたいなことは竹中さんとかがこう企画されていくんですか。 いろいろ。
そうです、もう展覧会に合わせて毎回あの職員といいますかスタッフの方で、
うん、考える、
はい、ケーキを考えて、
さすが、もうぴったりでしたね今回のもね、
はい、ありがとうございます。今、うん、職員の方でと言いましたけれど、その今日リーガロイヤルホテル京都さんと、うん、はい、あの美術館のスタッフとで協力して一緒に考えております。
だからあのまたその喫茶室がすごくこうレトロ感のある建物の中の喫茶室なので、はいはいはい、そこでお紅茶とかとねいただきながら、うん、あのそのケーキをいただくと
か、もうね、うん、ほんまお紅茶なんて言ってるあなたに聞いたことないけど、ね、でもなんかスイスイ言っちゃうぐらいの
そんな感じなんですよ。
もう変わってるわけですね。
そうです、はいはいはい、で作品を見た後あのレトロなケーキを食べて、はいはい、また作品を見るみたいなことをやるともう最高ですよね。
であの窓からは大山崎 の, あの景色がもう見える、う
ん、一望できるんですよね。す、は
い、このチラシが今あるんですけどね、はい、暮らしに花咲くデザインで、で竹下ゆみじさんの絵が使われてますけれども、うん、はいはい、もう炎上真子がその絵の顔のような感じでうっとりと、
う
ん、その日のことを喋っておりますよ。
本当にねあの夢のような時間でした、
うん、あそう、う
ん、あの皆さん本当にちょっとこういう気持ちを味わいに行かれたら、ですごくなんていうのかな、親しみやすいです作品がね、
はい、
それこそ本当に雑誌の表紙だったりマッチの上だったりするわけですよ、うんうんうん、だからなんかこうそういう意味であなんかありそうとかね、私たちなんか見たこともあるかもしれないっていうような感じもしながら作品を見れるのでとってもいい、
ね、でもちょっと時間旅行もできてね、空間も作品も合わせて、
はい、
いいですね、すごい素敵、行ってみたくなりました。
作家の方を知らなくても、うん、あの何でしょう、本とか、はい、夏目漱石の我が輩は猫であるとか、はいはいはいはい、あと三越百貨店とか見たことあるような名前がいくつか見えるので、知らなくても楽しいと思います。
楽しいですね、はい、本当に
すごい、
うん、もうすごい素敵。いやもう
行ってみたいと思ってる方おられると思うんですよ、はい、うん、で行けるのかと、うん、私たち行くにあったらどうしたらいいんやと、うん、いうことで、うん、あの竹中さんに聞いたら、うん、あの来てくださいって教えて
とにかく会場に行くというね、
行けばチケットが買えるというシステムになっているという、う
ん、は
い、
そうです、休館日は月曜日なんですよね。
月曜日、はい、です。
ただし2月の23日の祝日は空いてますよと、
はい、
あ祝日はやってるんですか、
はい、この日の祝日はやってるので、なので休館日の月曜日以外はもう GO です ね,
どうね、
行ってもらったら大丈夫ですね、
はい、朝日グループ大山崎山荘美術館で検索していただくとホームページもあるということで、
はい、出てきます、
そこで見ていただいてもいいし、はい、とにかく行っていただいたらチケット買えるということ で,
なんです。
3月8日まで、
うん、はい、
まあ、こんだけ興奮して炎上真子が、
いやもうあの久野くんも興奮してましたよ。
いやそうですよ、うん、なんか確かに結構ケーキの紹介みたいになっちゃいましたけど、うん、あの本当にあの展示ももちろん素晴らしいですし、あとねあのポストカードとかも買えるので、あ、まあ、本当にその暮らしを彩るっていうその、ね、生活に素敵なデザインよっていうところで作られた作品。
でも欲しいポストカードいっぱいありそうやな。
いっぱいありますね私も買いましたけど、あの久野ちも買ってましたよね、
うん、いや本当にそう、
ありがとうございます、はい、
本当に、もう本当に欲しくなる感じなんです
よ、ね、う
ん、もうすぐあの飾っておきたいなって思うものばかりですね。
わかりました、うん、半径 500m の89号にも記事が出てるということなので、それも見ていただければいいかなと思います、
はい、
ぜひ、3月8日までなので、
はい、
遊びに行ってほしいなと思います、
はい、
最後もう一度自己紹介お願いします。
はい、朝日グループ大山崎山荘美術館の竹中です。ありがとうございます。
ありがとうございました。そして今日はケーキの紹介をした人ももう一度お名前お願いします
はい、ユニオン A の久野大輝です。ありがとうございます。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、この話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。本日は炎上真子が担当します。先日、ユニオン A の大新年会がありました。いつもね、特にお世話になっている
お取引先の皆様とか、全スタッフですね、あの税理士さんも含めて、もちろん原田さんも、来ていただいての、宴会になります。で、まあ、そこで1年間こんな仕事をいっぱいしてきたんだとか、次回はこんな風にしていきたいとかいうことを、まあ、皆さんにこうお話ししながら、飲めや歌えの大騒ぎになるんですけれども、毎年思うんですけれどもね、そこでこうここにいるこうその時に集われてる皆様にどんだけお世話になって、そしてスタッフみんなで力を合わせてやってきたのかを確かめる時でもあるんですよね。で、よく考えてみると例えばスタッフなんかでもこの数年で知り合って、例えば5年でも3年でも本当に例えば幼い時からのではないですよね。付き合いとしてはもしかしたら新しいかもしれない。原田さんと私でも多分7年8年ですよね。なんか30年のとかでもないわけですよね。でもなんか本当に濃密で濃い付き合いっていうものが始まって、今ずっと進行してるんだなっていうのを実感します。で、それにすごく尊さを感じていますし、なんかこう志を同じくして一生懸命頑張っているみんなと本当に楽しいひとときを過ごせることが自分にとってもすごい大事だなっていうふうに思っている次第です。で、なんかこう大人になるとなんか昔はね、子供の頃はその長い付き合いっていうのが、すごく大事だと思ってきたんですけど、長い付き合い大事なんですけど、いつから長い付き合いが始まるかっていうのは考えたことがなかった。もしかしたら30代から40代から50代から60代から長い付き合いが始まるのかもしれないなって最近はつくづく思っています。まあそんなことも考えてこの曲を選びました。キリンジで新しい友達。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
今日も素敵なゲストがねいっぱい来てくださいまして、
ね、
美術館行きたいなと思ったんですけどね。
はいはいはい、
あれすごいことらしいじゃないですか。
そうなんです、巡回ねされてるんですけれども、うん、関西初なんですよね。朝日グループ大山崎山荘美術館が
関西初、
うん、
でもう大正今ジュリ、
うん、
今ジュリーの世界。
そうです、暮らしに花咲くデザイン、ぜひ皆さん行ってください。
なんか半径 500m と相性良さそうな感じで、
ものすごいいいです、ね、やっぱ表紙がねいっぱい
雑誌
の
表紙があった時にすごい
わーと思いましたね。
いや、はい、とても楽しいお話をいっぱい、それ以外にもたくさんのゲスト来ていただいて嬉しかったです、
はい、
なんかお知らせがある。
そうなんです、はい、いつもねサウンドロゴでおなじみの南山城学園さん、
はいはいはい、
今度2月14日の土曜日、
うん、
1時から4時まで、
はい、
ハートピア京都でね、
うんうん、
実は無料なんですけれども、はい、南山城学園実践研究発表会っていうのが、はい、ありまして、
はい、
その後講演会でチャリティーフェスタもされるんですね、はいはい、でこれがね、まあ、いわゆるこちらってね、実践と研究の王冠でいつもね利用者様の 幸福をすごい追求されてるじゃないですか。その発表会がまずありましてね、はいはい、その後チャリティーフェスタでは実はですねゲストがお二人いらっしゃいまして、はいはい、まあタレントのシルクさん、
シルク姉さん、はいはい、
と司会もされます梶浦梶子さん、梶子ママ、
梶子ママ、
はい、お越し
すごいじゃないですか。
この梶子ママは実はね南山城学園の講演会理事もされてて一度ここに来られたの理事長の、まあ、幼なじみなんですよ。そうなんです、そうなんです、
無料で行ける、
はい、そうですよ。
2月の14日に、
はい、土曜日1時から4時で、はい、ハートピア京都3階大会議室で行われます。
わかりました、はい、南山城学園で検索していただくと、まあ、出てくるかなと思いますので、
はい、出てくると思います。
興味あったらまた見に行って遊びに行っていただければと思いますね。
はい、
はい、わかりました、
はい、
いやもう関係各位みんな頑張っているということでございますけれども、はい、私たちも頑張っていきたいと思います、うん、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい、プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わずに書いてください、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。
ひしめく中に答えはいつも隠れてた、探した明日、出会いをメロディーに。